次に常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第18号、令和5年度平塚市一般会計予算。問い、一般管理費の会計年度任用職員等雇用管理事業について、本会議でも同僚議員が質問していたが、会計年度任用職員は保育士や栄養士、保健師といった職種で女性が多いということであった。それらの職種の時給を伺う。答え、保育士の時給は1267円、管理栄養士の時給は1400円、保健師の時給は1550円となっている。問い、安全対策費の防犯設備整備事業について、迷惑電話防止機能付き機器購入補助を新年度に拡充する。令和4年度の実績から増額したと思うが、申請に対して申請通り行き渡るのか見込みを伺う。答え、迷惑電話の特殊詐欺対策については、令和2年度から実施している事業だが、機器が適合しない場合に補助が下りないケースはあったが、申請者が多いことにより補助が受けられないということはなかった。問い、商工業振興費の中小企業経営支援事業について、令和5年度から導入する脱炭素省エネアドバイザー派遣の内容を伺う。答え、中小企業等の脱炭素促進および生産性の向上を図るために、脱炭素化に向けた生産設備や電気自動車などの導入経費の補助を行っているが、新たに中小企業の省エネに関する専門家を派遣することで、各事業者に合わせた脱炭素化について伴走支援を行い、より効果を高めていくものである。問い、農業振興費の都市農業促進事業について、地場産品消費促進事業補助金の活用方法を伺う。答え、農業・漁業の団体を対象に、平塚産の農水産物の普及や販売促進に必要な資機材などを2分の1以内で補助している。今まで野菜出荷用の段ボールやいちごパックのフィルムなどにベジタを印刷したり、ハルミの米袋作成も支援している。今後も売り場などで一目で地元産だとわかるような PR ができる支援をしていく。都市建設常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第18号、令和5年度平塚市一般会計予算。問い、土地区画整理費のツインシティ整備推進事業について、昨年12月議会でバス路線関係を聞いたが、それ以降のバス事業者との折衝や協議状況を伺う。答え、メインとなる南北都市軸国道129号については、おおむね協議が整っており、現在バス事業者が国の運輸局に申請を出した状況である。旧道からの路線の引き込みについては、現在バス事業者が警察や関係機関と調整を図っている状況である。問い、常備消防費の火災予防推進事業について、住宅用火災警報器の設置率と設置のための PR 活動の取り組みを伺う。答え、設置率は、令和3年度末で 86%、条例で定められている寝室に通じる階段に設置されている住宅は 76% である。PR 活動については 湘南平塚織姫を一日消防署長に迎えた防火キャンペーンでのチラシ配布や、火災予防運動期間中の商業施設での館内放送などを行っている。新たな取り組みとして、大型商業施設のデジタルサイネージによる広報や、競輪場大型モニターで動画による設置の呼びかけ、各種スポーツ大会などのパンフレットに掲載している。教育民生常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第18号、令和5年度平塚市一般会計予算。問い、教育指導費の幼児・児童・生徒健康管理事業について、幼児・児童・生徒の健康診断を実施するとのことだが、健康診断では問題ないが、日常生活で気をつけなければならない子どもをどのように把握しているのか。答え、各家庭で健康管理カードに既往症や健康上で特に気になることなどを記入し、在学中における健康管理や救急対応に役立てている。問い、英語教育推進事業について、英語が導入されて以来、様々な形で子どもたちの英語教育を前進させる取り組みを行っている。研修会などを開催して教職員のスキルアップも行ってきたと思うが、その取り組みを伺う。答え、今年度は英語教育推進事業として、小学校外国語教育講師による訪問研修、中学校学習者用デジタル教科書説明会などを実施した。デジタル教科書を活用した事業づくりの研究を進めたり、事業を想定した様々な活動のワークショップを行う実践的な研修を行ったりすることで、教員が外国語教育について理解を深めるとともに、事業の実践力向上を図っている。環境構成常任委員会。議案12案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願1件は継続審査とすべきものと決定しました。議案第18号、令和5年度平塚市一般会計予算。問い、社会福祉総務費の地域福祉推進事業について、町内福祉村介護保険外独自活動支援交付金の内容を伺う。答え、町内福祉村の現在の活動は、介護予防を目的とした形になっている。その活動は、介護保険特別会計を原資とした補助金で運用しており、活動の対象は、高齢者の介護予防事業となる。この交付金は、町内福祉村の町内すべての方が対象となるため、子育て支援や学習支援などの介護予防を目的としていない部分の活動支援のための交付金となっている。問い、社会福祉総務費の戦没者遺族等援護事業について、各地域で戦没者慰霊祭を行っているが、遺族の高齢化などにより、遺族会が地域でできなくなってきていることに対して、市としてどこまで支援をしていくのか伺う。答え、地域の遺族会の代表者が集まる平塚市遺族会の会合に定期的に参加しており、その中で相談に乗るようにしている。実際にあった相談としては、地域にある慰霊塔の草刈りが地域では困難になってきたという話をもらい、2、3年ほど前から草刈りの手伝いを本市で補助する取り組みを行っている。問い、予防費の母子保健事業の出産・子育て応援給付金について、子育て世代に向けてしっかり発信していくべきだと思うが、見解を伺う。答え、厚生労働省からも先進事例として認められ、他市からも様々な問い合わせがある。全国に先駆けて事例ができたので、ホームページや広報を使い、市民にしっかりと宣伝していきたいと思っている。議案第24号、 令和5年度平塚市病院事業会計予算。問い、3年間にわたる新型コロナウイルスの影響から何を学び、何を感じて、どのような教訓を得たのか伺う。答え、コロナ禍において神奈川モデルにおける高度医療機関として広く県内外から感染患者を受け入れてきた。その中で最も重要視してきたことは、院内感染を起こさず、救急を含む通常の診療を継続することで、これまで市民病院は大きな診療制限をすることなく、今日に至っているが、そのためには、毎週会議を開き、職員には日々の消毒や出勤時の体調報告を義務付け、感染者発生時には素早く検査をするなど、院内感染を起こさない努力を行ってきた。感染対応には終わりはないので、これまでの経験を踏まえて、今後も途絶えることのない医療提供に努めていきたいと考えている。